ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータベラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナーティパータベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナーダーナーベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナーダーナーベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマッジャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマッジャパマダタナベラマニシッカパダムサマディアミ。
サードサードサード
サ
ルサル。
どちらからですか。
財務側の。
あ、そうですか。
はい。
何でご覧になったんですか。
ホームページ。
ホームページ。あ、そうですか。はい。誰かが紹介されたとかじゃなくて。あ、そうですか。はい。はい。はい。ですね。まあ今日もいろいろ話をしなきゃいけないんですけど、今日の題名を最初に言っておきますと、何でしょうか過去が蓄積された場所でしてください。過去ね、the past ですよ。過去が蓄積された場所。だいたい大学で分かると思いますけど、まあ我々の過去のが今どうやって現在に影響を持っているかについても話しますけども、いろいろ話していかなきゃいけないんですけども、いろいろお知らせがありますけども、メールでもお知らせしましたけども、8月の今度の30日ですね、今度の土曜日ですね、これはチベットの亡命政府の方からのお知らせとして、その日12時間、断食を世界各地で、しましょうということで、で、日本では、いくつかの場所でやると思うんですけど、その一つが東京の五穀寺っていう場所で、ね、やるみたいで、それはみんなが集まって、いろいろ法要しながらやるんだと思いますけども、別にそれは、そこだけじゃなくて各地がそれぞれの場所でやればいいことだと思いますけども、一方は土曜日の朝午前の7時からね、瞑想会いつもやってるんですけども、それと合わせて、多分その日はもうそういう形にしていこうかなって、ね、思ってますけども、それはなぜ、こういうことをお知らせするかっていうと、今日で終わりですか、オリンピックはね。今日ですよね。で、いよいよね、本当に。いろんなことがこれを機会に起こって、法様がいろんな今インタビュー答えられていて、このオリンピックの期間の間でもね、ああいう華やかなテレビでね、金メダルがどうのっていうことの裏側に、恐ろしいことが事態がかなり進行していて、そういうことが全くニュースとしては流れてこないっていうことの恐ろしさですよね。それが法王様なんかが今おっしゃり始めてますから、だんだん漏れてくると思いますけども、多分この先一気にね、いろんなことが漏れ始めて、で、本当この先の世界の流れって、ね、本当流動的になると思いますので、それの前にね、ちょっといろんなことをきちんと押さえておかなきゃいけないっていうことで、で、30日はそういう断食を、ね、世界各地でしましょうっていうね、いう呼びかけですので、ダラン法事務所の日本語のページに、チベットハウスですね、詳しいこと載ってますから、そうです、ぜひチェックされて、各自できる範囲で、ね、いろんなことをやってみてください、ね、で、オバマさんもバイデンさんを副大統領として選んだみたいで、これで一気にいろんなことが動いていきますけども、それはそれでいいんですけども、で、ここでね、すみません、いつも私前振りがいつも長くて、前振りだけで今日は過去今日の話題は過去についてで、特にエモーションの問題ね、感情の問題についてちょっと 考えていきたいと思ってるんですけども、まあちょっとねその前に、また前振りをしますけども、なぜね私が今いつも前振りいつもかなりの時間を割くかっていうと、なんていうかな、その瞑想をお姉さん我がちょっと後ろちょっとだけ開けてもらいます。なんかあ、閉まっちゃってるか。あ、右は開くわ。右は開く。そのだけ。はいはい。はい、いいです。すみません。はい。そんな前振りなんかしないで、いきなりメスメソッドだけ教えてくれって。まあ、でもそれ、アナパナのメソメソッドなんか5分で終わっちゃうから、もうそしたら話すことなくなっちゃうんですけども。そうじゃなくて、なぜこういう話をいつもしてるかっていうと、まあね、この間も、まあ、大体そこら辺から話をしていきたいと思いますけども、この間、の日曜日の、瞑想会の後半でいろいろディスカッションして、まあ、そこの中でいろいろ面白い話を出たんですけども、結局ね、仏教を勉強するっていうことの原理的な難しさっていうのがあるわけですよ。でそれは何ていうかな、一生懸命お勉強すればね、もちろんいろんな知識は当然増えるし、でそれで、まあ、中国語を勉強すれば漢訳経典を読めるし、バリ語を勉強すればバリ経典を読めるし、でチベット語を勉強すればチベット経典を読めるし、でまあそれでどんどんどんどん知識とかなんか増やしていくことはできるわけなんですけども。ただ仏教を勉強するっていうことの基本的な原理的な難しさっていうのが当然やっぱりあって、そういうなんか努力すればどうにかなるっていう、そういう蓄積が効く問題と蓄積が効かない問題とかあってね、で、蓄積が効かない問題っていうのはどういうことかっていうと、その我々は今ね今までのものの見方を根本的に変えようという作業をしているわけですよ、ね、で今までのものの見方を根本的に変えるための、教えであるわけなんですよね、全ての教えが。そうなんだけども、ここで非常な皮肉なことが起こって、そういう教えをね、経典にしろ、阿弥陀仏にしろ、あるいは瞑想メソッドにしろ、ね、何でもいいんですけども、そういう教えを、まあ、それは普通言葉で表現されてますから、まあ、それが 本という形であったり、あるいはまあ、こういう音声という形であったり、ね、まあ、いろいろな形を取ったとしても、それを受け取る側が、結局今までの物の見方で受け止めた時に、見事にそのなんていうのかな、今までの物の見方を転換するための教えが、今までの物の見方の中に繰り込まれていってしまうっていうね、っていうこと、その難しさなわけですよね。だから今までの物の見方で全てが解釈されてしまう。だから精進という言葉ね、努力という言葉、非常にもちろん八正道の一つとしてなってますから、仏教ではもちろん怠けるな、ね、努め励めっていう、ね、ことを、常に言うわけですけども、だけどもその言葉を聞いた時に我々が思い浮かぶのはね、やっぱり今までの頑張り方、今までの努力の仕方なわけですね。だからお釈迦様が勤め励めよっていうことを言われた時に、ああそうか、今まで一生懸命頑張って金儲けしてきた、で一生懸命頑張って受験勉強をやって試験を取ってきた、ね、そういう自分の今までの頑張り経験をもとに、お釈迦様の教えも解釈してしまう。でそれでその、例えば受験の技術っていうのは当然あるわけですよね。大学受験の技術、あるいはなんか国家試験の技術、ね、 まあ、それを教えるいろんな予備校とかありますけども、だからそういう、そういう技術としてね、で瞑想メソッドっていうものも、そういうものとして受け止めて、その試験の技術を磨くことによって試験を突破するのと全く同じ文脈でもって、瞑想メソッドっていうものを使うことによって、今までと同じ頑張り方をして、今までと同じ、ゴールを目指して、今までと同じ成果を上げるっていうことを、まあ、我々やってしまうわけですよ、ね、だから私がずっと今話していることは、そういうことそのものをもう一回振り返ってみようよっていうことで、だけどそれは非常に難しい。なぜかって言ったらば、今物の見方って言いましたけども、で一人一人がみんな物の見方を持ってるんだけどもね、だけど、自分がある物の見方を持っているっていうことを見ることは非常に難しいんですよ。 なぜかって言ったらば、そこまで反省するっていうことはよっぽど知恵となんていうかな、サティがないと無理なの。でそれでそういうことの反省なしに、今までのものの見方をそのままキープしたままで、仏教の教えに接触する、仏教の教えを読む、あるいはメソメソッドを使う、ね、ことをやるから、結局今までのものの見方を根本的に転換するための教えが、結局今までのものの見方を何ていうか補強するために使われてしまうっていう、そういう根本的な皮肉が当然起こってきてしまうわけですね。だから私がここで繰り返し繰り返し言っていることは、結局そこら辺の事情なんですよね。でなぜで、それもまたもう一つこの間も出ましたけども、まあそういうことはね、ある程度瞑想がうまくな上達してからの問題であって、今自分は非常に苦しくてね、とにかく瞑想メソッドに藁をもつかむ思いでやっていて、でその瞑想メソッドをとにかくやんなきゃいけない、だからもっともっと細かいなんかテクニックをとにかく教えてくださいね。でその細かいテクニックを教えてもらって、一生懸命やって、何か到達して、で余裕ができたら、はい、じゃあいろんなことを考えましょうっていうね、そういうことを言われる方ももちろんいるわけですよ。だけどだからそうなって初めて、あ、じゃあ地球の未来を考えようとかね、これからの新しい世界の在り方を考えようという、まあそれはまあちょっと余裕ができてからの話で、今は自分は非常に苦しくて、この苦しさを解決するためにやっぱりどうしてもメソッドというのが必要でね、でそのメソの細かいテクニックをとにかく教えてください、でそんな地球の未来とかそういうことはまあちょっとある程度余裕ができてからちょっと考えたいと思いますっていうね、っていうことを言われる人もいるんですけども、やっぱそうじゃないわけね。じゃでそれがじゃなぜそうじゃないかって言ったらば、その我々がね、なぜこんなに苦しいのかって言った時に、その苦しさを生み出しているものね、その原因、それをよく見ないままで、それでもって そういうことを一切無視してね、はい、じゃあメソッドを使って、でそのメソッドを使って何とかしてやろうっていうね、している。だけどもその何とかしてやろうっていうことそのものが、そういう心の在り方、そういう生き方そのものが苦しみを生んできたっていうことなんですよ、問題はね。だからその何とかしてやろうっていうふうな文脈でもって生きてきて今までね、でそしてまさにそういう生き方だからこそ、そういう生き方そのものが苦しみを生んできたのに、でその苦しみを解決しようと今してるのに、全くその同じ心の持ち方、 同じ心のありよう、同じ生き方を続けたままで、そこで方法論としてメソメソと使うたところで、同じこと、結局は同じことを やることになるんだから、だから当然苦しみの解決にはならないのね、っていうことなんですよ、ね、だからそういうようなそのなんていうか、もっとその全体構造をねを、今ここでは問題にして、その全体構造っていうのはなんていうのかな、とにかくメソメソとのテクニックをやって、とにかくある程度まで行って、やっと余裕ができたら初めて見える、あるいはそこで初めて考えるべきようなことではなくて、もう最初から考えなきゃいけない問題なんですよ。なぜかって言ったらば、我々は今までどういうふうに生きてきたかっていうことをまず反省した上でね、でその今までの生き方を今180度展開しようということを作業をしてるんだから、だから当然ね、もう最初からその全体構造を見ていくっていう作業を最初からしなきゃいけない。でその上で初めて、瞑想メソッドの細かいメソッドの具体的なあり方がね、意味を持って、でそれで、そこで具体的なあり方をどんどんやっていけばね、もうもちろん一気に瞑想は深まっていくんですけども、そこのね順番を間違えないでほしいっていうことを繰り返し繰り返し言って、だから今いつもこの話は前振りではその全体構造の話ばっかりしていて、で話の後半部分でね、その具体的なことに触れていますので、っていうのは前振りでもってその全体構造についてね分かってもらった上で、じゃあそう、じゃあどう具体的にしたらいいのかっていうことをね、毎回いろんな違う角度からね話していますけれどもね、でそういうことなんですよね。そこをね間違えないでいただきたいと思いますね。でこれはね、これなかなかこういう考え方をするのは非常に難しいのね。なんかまるでいきなりそのなんていうのかな、その棒高跳びを させられるようなもんで、そのなんていうかな、その単なる、30センチか40センチのねバーだったらば、まあバンすぐ越えられるけど、棒高跳びって今ね、今5メートルぐらいいってるでしょ、もっとかね。だからいきなり5メートルのところの上にバーがあって、どこをどう考えたってこんなの無理だぜっていうようなね、いきなりはような、あの要求をね、されちゃうような気がすると思うんですよ。だけどもそうじゃなくて、この宗教とか、あるいは仏教とかね、あるいは瞑想とかっていうものはとにかくある一つの地点に入らないと話がどうしても始まらなくて、今普通のなんか考え方ってことは、今までのずっと何十年やってきた考え方、生き方の、延長上には、あるいはその事件にはね、どうしても存在しないっていうね、ことなんですよ。だからその難しさなのね。だからいきなり非常に難しいことを要求されてしまう。だから当然ね、いや、もっと簡単なとこかやってくださいよってね、話は出る、声は出るに決まってんだけども、でもなぜね、お釈迦様にしろ何にしろそういうことはしなかったのか、ね、いきなりなんかポーンとね、本物をぶつけてくるんですよ、本当の先生たちっていうのはね。だからなんていうのかな、その本物の先生っていうのはね、 まあ、あったら分かると思うんですけども、やっぱりこの人あの、ね、あの本当の先生とそうじゃない人見分け方のいろんなことを言ってきましたけども、あのそのうちの一つはね、その先生に会ったとこの人全然違う次元に属しているっていうね、っていうことをあの感じることが多いんですよ。でそれは何て言うかな、同じもちろん人間なんだけど、同じ人間なんだけど、なんかもうすでにね違う世界に属している。でその先生と話すことによって、その違う世界からの非常に、爽やかな、非常に、あの何て言うかな、暖かい風が、安らぎに満ちた風が吹いてきて、でその先生とただ普通のお茶話をするだけでもね、全く自分がリフレッシュすることをね、経験するんですよ。でまあ私そういう経験を、例えばうちの高尚老師っていうね方とも してきたし、まあ、内山高尚老師は私が禅宗に入った時はもうすでに引退されちゃっていたんで、京都の宇治の小畑 の小さなお寺に引退生活されていたんですけどもね、だから時々年に何回か昼間お会いしに行くだけだったんですけども、でそこで行けば老師がもう非常に元気よくお話しされて、ほとんど自分でしゃべりっぱなしでね、人の話を質問を受けるとかじゃなくて、とにかく自分で喋られて、でただそれをハーハーって聞いてるだけなんですけど、でも、ただ聞いてるだけでも本当に心地よくて、でそこを離れるとこう非常に何て言うかな、ものすごいエネルギーが満ちた、もう何でもできるっていう、ね、そういう、気持ちになって、だからそれは老子がそういう全く違う次元をね生きてらしたから、だからその老子と話すことによってその全く違う次元を感じ取ることができる、ね、でそれとちょっとねタイプは似てるといえば似てる、ちょっと違うでは違うんで、まあ、ティク・ナット・ハンさんという人ももちろんそうなんですけども、まあ、ティク・ナット・ハンさんはもちろん外国の方だから日本にはほとんど長く来られましたけどもね、そんなにしょっちゅうってわけじゃないですから、まあ、でも私もお会いして、でやっぱり、全く違う次元に属している。で、まあ、まあ、大法王様がもちろんそうだっていうのはね、まあ、これまでに何回も言ってきましたけども、だからなんていうのかな、その結局先生がね大事だっていうことは、そのそういう本物の先生たちっていうのはもうすでにそういう違う世界にもうすでに存在してらっしゃる、生きてらっしゃるから、その先生と出会うことによって、その先生の話す言葉を今までのものの見方ではなくて、今先生が存在している別次元の、ものの見方によって理解することができる、ね、そうじゃなくてそういう先生たちに会わなくて、そういう先生たちがただ書いたものだけを読むとかねだけだと、どうしても今までの自分のものの見方 を無理やり押し付けたような解釈しかできなくなってしまうんですよ、ね、だからその先生に具体的に会うってことがとてつもなく大事なことなんですね。だからその先生と具体的に会うことによって、その先生が属しているある一つの次元に少なくともその先生に会ってる期間はね、会ってる時間だけは、自分もそこに属することができて、でそうすることによってその先生の教えを、その別の次元の文脈で解釈することが、受け止めることができる。だけども先生に会わないと、全く今までのね自分のものの見方で無理やり押し付けて、勝手な解釈をしてしまう、ね、
お釈迦様が勤め励めよって残されたらば、それをダマパで残されたら、それを今までなんか金儲けのために頑張ってきたあれと同じ頑張り方をすればいいんだっていうふうにどうしても解釈せざるを得なくなってしまう。だけどもある先生に会えば、その先生はもちろん怠けてなくてとても頑張っ精進されてるんだけども、その精進の仕方が自分がなんか一生懸命金儲けのために頑張ってきた頑張り方とは根本的に質が違うっていうことが分かるわけね。そうすることによって、ああ精進勤め励むと仏教で言った場合、それはただ単に金儲けのために頑張るのとは全く違う性質のものなんだなってことが分かるわけですよ。だからその先生っていうものが大事なわけね。ですか。で、だからそこにね、仏教を学ぶっていうことの根本的な難しさと、そしてそれだからこそ大切にしなきゃいけない点ですね。具体的な先生を大事にするってこと、ことの意味がね、そこにあるわけですよ。それだからこそ今までの自分のものの見方を常に常に反省していくっていう、ことがね、非常に大事になってきますね。でそれでまあこれ今日はこれやるつもりじゃないんだけども、池田明子さん の残酷人生論という本があってね、これはあるいは新世紀オラクルっていうので、ここで池田さんらしいね、分かるのは自分ではない、もうはっきり言っちゃってるわけね、要するに分かるという事態は自分の力によるのではない、分かるのは実は自分ではないということなんだ。だから分かると分からないとの間には意思や努力や他人の命令を拒絶する徹底的な断絶がある、ね、ことを、まあ、言っていて、そのこれはねどういうことかっていうと、その分かるっていうものが自分の意思の力でできるんだったらば、それはね今までのものの見方の延長じゃないですか、ね、今までのものの見方の延長をただ、をやっているだけなんですよ。だからそういう延長でもって、仏教の教えを分かるってことは当然あるけども、それはただ単に自分のもの今までのものの見方を押し付けただけに過ぎないわけね。だけども本当の意味で分かるっていうのはもうそこで一つの飛び越えがあるわけね。だからその分かるっていうのはもう自分の力でもないし自分の意思の力でもないから、だから分かって分かんない人がいたとしてもね、その分かんない人をどうにもできないってわけ。なんていうかね、その自分の意思の力でどうにかなるようなもんだったらば、その方法をその分かんない人に教えればね、その分かんない人もすぐその人の意思の力でできるんだから。だけどもそうじゃないんですよ。その分かるっていうものはもっとね、自分の意思の力を超えたもんだから、でその分かるっていうものが自分にただそう現れただけだから、それが現れてない人に対してはもうどうにもならないわけね。そういう非常に厳しいって言えば厳しい断絶がどうしてもあるわけなんですよ、ね、でその断絶があるっていうことはやっぱり認めなきゃいけないし、でそれはなぜかって言ったらば、今この池田さんが言う分かるっていうのは今までの小さな頭とかなんかそういうことをね、延長上での分かるじゃなくて、そうではない次元に立ったところでの発言だからなわけね。でそれでそのそうではない次元に、立つところから、仏教の話はようやく始まるっていう、ことなんですよ。だからなんていうかな、これで これでまた私言ってること自分でも矛盾してるのが分かるわけね。っていうのは なぜかって言ったらば、そのなんていうのかな、その今どうぞ、もう、まあ、もうあと適当にあの座布団持って後ろに座ってください。あのね、結局今わからない人がいるわけでしょ。望月さんわかんなくて今苦しんでるわけですよ。だけどだからその今苦しんでる望月さんにいきなり別れっていうね命令しちゃってるようなもんだから、だからいきなり飛べって言っちゃってるようなもんじゃないですかね。だからそうするとじゃあどうやって飛んだらいいんですかとかね、あのありとあらゆる話があるわけで、すみません、じゃあもうその窓をもう閉めちゃってください、すみません。はい、なるわけですよね。なんだけどもそのなんていうのかな、その仏教っていうもののどうしようもない難しさっていうのはやっぱりね、一つのある転換をとにかくしなきゃどうにもならない。でその転換をね、例えば浄土真宗だったらもちろん衛心っていうわけね、心が変わるってことね。で親鸞さんの衛心っていうことはただひとたびなんだっけ、起こるべしのたるべしとかなんかあったですよね、あのたった一回のことなんだっていう、ね、でそれはその通りでしょう、ね、でそういうなんか一つの転換で、その転換はごめんなさい、もうテクニックじゃないわけね。これ私意地悪して言ってるわけじゃないんですよ、ね、っていうのはテクニックがっていうものがあ意味を持つのはある一つある同じ次元の中での話であって、別の次元に飛ぶにはもうテクニックじゃないわけです、ね、だけどもだからそのためにだけどもじゃ あの全く何もできないかっていうとそうじゃなくてね、そこで、まあ、ありとあらゆるいろんなものが出てきて、で特に今あのスピリチュアルの先生方は非常にそこら辺親切になってますから、あのいろんなねあのヒントをあの言ってるわけですよ、ね、まあ、さっき今なんかさっきクリシュナムーティの話されてたけどね、あのちょっと前までのスピリチュアルの先生だったらもう自分はここにいるわけじゃないですか。で自分はここにいて、でここの話をずっとしてるんだけど、で聞いてる人はみんなここにいてね、はあっていう話ね、例えば偉い先生がいるっていう、だけどもう私と偉い先生は全く徹底的に違っていて、で、うん、とにかくこの偉い先生がこの全く違う次元について喋られているのをただ聞くしかない、でも自分はここにどう行ったらいいのかっていうのも全然分かんないっていうね、っていうことになってしまうか、あるいは、うん、でだけどもだからといってじゃあじゃあテクニックがありますよってまたいかにも親切そうに言う人はね、またそれもまた一つの落とし穴があって、まあ今ありとあらゆるなんかね、自分の人生を変えるとかね、いろいろあるけども、それはそれでまた一つの 極論であって、今までの結局頑張り方でもってなんか到達しようというね、だからそれもまたそれは話をとしてはおかしい。だからやっぱりね、ここに断絶があるのは非連続がね、今まで私のことだったら非連続があるのはもうどうしようもないわけですよ。それは認めなきゃいけない。その上ででもそれを承知の上ででもじゃあどうしたらいいのっていう話、この2つのポイントを抑えなきゃ私はいけないと思うんですね。だから、非連続を認めないでとにかく連続でとにかく頑張ればどうにかなるっていうのもおかしいし、で非連続だけを強調してもうとにかくだから何もできないっていうねことだったらもうどうにもならない。だからそこに非常に激しい断絶があるんだけども、それを承知の上でじゃあどうするかっていうことまで最近のプラ スピーチャー先生たちはみんな言ってますから、あのそれがね今一番良心的なスピーチャー先生たちのあり方だと思います、ね、で、あのまあ、池田さんはね、あの、まあ、この人はスピーチャー先生っていうポジションじゃないからあれだけど、やっぱりこの一つの全く違う次元のそのロゴスっていうものをこれだけはっきり書いた人はあのいないですから、それも現代の日本語ね。だから現代の日本人にとっては非常に、ですね。だからこの池田さんっていうのはもういきなりここから書き出してるじゃないですか、この人はね。だから分かりにくいんですよ。だから分かる人には分かるし、分かんない人には何言ってるか全然ちんぷんかんぷんっていうことにどうしてもなるし、だからこの池田さんの話を、日本語をね、あの手がかりにするのは非常に私はいいと思うし、まあ私もやってきたしね、多分この残酷人生論って、あのまた今日はあのこれがテーマじゃないからもうこれで終わりますけども、いつかもうちょっときちんと見たいと思って、これね、あの新世紀オラクルって言って、あの1995年 の, あのオウムの後に朝日新聞からロンザっていうね総合雑誌が出て、でそれのにあの連載があったんですよ。私も池田さんと最初にどこで出会ったかなと思ったら、いや、あのこのロンザのね、この、 あの連載を初めて読んで、で何なんだこの人はってね、っていうのが私の最初の池田さんとの出会いです。だからこれが私の最初の出会いなんだけど、で、あのそのロンザ2年ぐらいかな、あの連載していて、でそれプラス書き下ろしのまと合わせてこの本にしてますけども、だからあのそのあれ、まあ、あれはオウムの直後に、ね、1995年の春に出された雑誌で、まあ、最近なんか今年の秋に休刊しやみたいですけども、あの全くね、あの1995年の3月20日でいつも言ってますように日本というのは変わりましたから、あの根本的にね、あそこで全く違う新しい時代に、入って、ね、あのそれでそこを、まあ、池田さん自身はポストオウムの魂のためにとかいう文章を、ね、書かれてたんだけどね、あのあれはあくまでもあの1995年3月20日以前と以後では全く我々は違う世界を生きているわけでね、あのその新しい、世界が始まった時に池田さんが連載したものですから、非常にあの意味があると思いますね。はい、ちょっと待って、これまだ全然始まってないんだけど、それで、じゃあだんだんといきますね。今日は、まあ、とにかく感情の問題についてあのお話ししたいんですけども、エモーションの問題ですね、でその今までね、は普通は、エッカーさんは thought and emotion という、ね、言い方をいつもあの対にして使っていると思うんですけども、その場合、thought というのはあのいわゆる抽象的な考えですよね。で、エモーションというのはもうちょっとその、まあ、感情なんだけどね、どうなんでしょうね。エモーションと感情ってちょっと私ずれるような気がするんだけど、で、エモーション、情緒って言っちゃうとまたちょっとおかしくなるし、だからどうもエモーションのっていうのは、エモーションってもうちょっとね、その体の感覚があるわけですよね。その例えばね、不安になった時は、ただ単に 脳が不安になるわけじゃないでしょ。もちろん不安になった時、体全体が不安になるじゃないですか、ね、あの心配っていうのも単にこの心が心配するんじゃなくて、心配のあの何とも言えない重たいなんかあのねちょっとしたのが体全体の感覚としてあるでしょ、心配する時。で、怒りはもちろんそうですよ、ね、怒った時っていうのはあの頭の中だけがカッカするわけじゃなくて、頭の中もカッカするんだけども、そのまあもちろんほら、あの怒った人って体が震えるのはあのまあみんな知ってるし、まあ、特にあの劇やなんかだとね、それをもっと強調してやりますけどね、あのだから必ず感情っていうのはやっぱり体全体の反応でもあるから、そういうことをエモーションって言葉はね含んでますけども、今日はそのエモーションの問題をねちょっと考えていきたいと思います、それでいつも通りに、ティナタハンさんの法要からねちょっと入っていきたいと思います。この法要がねいいのはあのやっぱり、具体的なメソッドをねあのやっぱり 外さないからなんですよ、ね、まあ、もちろんティクナサンの場合具体的なメソッド、をもっと広い文脈の中で説明されるし位置づけるんだけども、でもじゃ これは今日やるとか9月の第2週のところでやりますけども、じゃあ9月の第2週に学んだ時、じゃあ 今週は一体私は何をしたらいいのって言った時に、その何よっていうのは具体的にあるからね。だけどその具体的にの何かの方法が もっと広い文脈の中で説明されてるから、それが単なるなんか自分が単に頑張るって話ではなくなるんですよね。いいですね。はい、それで、だからね、そのなんていうかな、その我々が物の見方、今とにかく生き方の転換ね、物の見方の転換を今しようとしているわけで、でその前にね、今実際のところ我々はどういうふうな惨めな生活を送っているのかね、っていうことをきちんと見なきゃいけないわけですよ、ね、で要するに今の このある会社がね、もうどうしようもない経営状態に行き詰まっちゃっている、その経営状態がどれほど行き詰まっちゃっているのかっていうことを認識した上で、じゃあどうやったらこの会社を根本的に変えていくかっていう、ね、どういう経営方針を持ってねっていうようなものですから、今の我々がどれほど惨めな生き方をしているのか、ね、それをまず認識しましょうというね、ということで、9月の第2週ですね、165ページです。ですね、きれいな、されてますけども。でも9月じゃないですよね。集中し深く見ることができたとき、思考はとても生産的な力を発揮します。集中し深く見ることができたとき、思考はとても生産的な力を発揮します。もちろんその他のヴィパッサナですよ、これはね。ね、集中しっていうのはサマタのことですよ。で深く見る、ね、ティクナサンタのティクナタハン氏の英語の本に慣れてる人が分かるように、ヴィパサナはね、この方は普通ディープリーシーングとかディープシーングとかいう言葉使うでしょ、ね、だからそれもちろん普通 のテラバダの文脈だとヴィパサナのことですよ、ね、深く見る、単に見るだけじゃなくてディープに、ディープリー見る、ね、だからそのサマタとヴィパサナをした時、思考はとても生産的な力を発揮します。ってことは逆に言うと、そうじゃないとき我々の考えというのは生産的じゃない、どれほど生産的じゃないかは、まあ、皆さん知っているわけですよね。どれほど意味のないことを繰り返し繰り返し考えてしまうか、ね、はい、でじゃあそれは どれほどだから今言っているのは、こうさまざまヴィパッサナができたら生産的になるよって話でしょ。って言葉は普段は生産的じゃないよって話でしょ、ね、でそれがどれほど生産的じゃないかの話を今からしますね。これ皆さん自身のことですよ、私自身のことね。考えることに気を奪われて時を過ごす人々がいます。これ全員のことですよ、これしかし考えることはほとんど助けにはなりません。私たちはすでに過ぎ去ったことを考えたり、まだ起こってもいないこと、あるいは決して起こることないことを考えます。私たちの思考は過去または未来でさまよっています。私たちは恐怖と心配、計画、あるいは悲しみにしがみついているのです。集中し深く見ることができたとき、思考はとても生産的な力を発揮します。しかし昼夜を昼と夜ね、昼夜を分かたず録音テープが頭の中で回っているなら、私たちは思考の奴隷となってしまうのです。自分のことでしょ、ね、これ録音テープが頭の中で回っているこれね、瞑想してる人間だったら分かるわけね。 接心5日間でも10日間でもやった人なら分かるように、全く同じ録音テープじゃないですかね。全く同じテープがね、どんなその好きなミュージシャンの曲だって何回も聴いてやっぱ飽きちゃうわけだよね。だけどもそれは単に好きなミュージシャンの曲じゃないわけですよ。なんか過去の嫌な何とかさんにこう言われたっていうねとかね、ああこうなったらどうしようっていうね、心配であったりね、そういうものが一回嫌な思いする、一回心配するじゃなくて、何回も何回も何回も何回も本当に録音テープがね、リピートの状態になっちゃって繰り返される、もうどうにもならないわけね。我々は思考の奴隷となってしまうわけで、だからこれはもう今更解説するまでもなく、我々の惨めな日常がこうなわけですよ、ね、だけど問題はこの先週も話しましたけどね、この惨めさにほとんどの人は気づいてないわけねっていうか、もうそれがもう当たり前だからね、なんていうのかな、だからもうゴミがもうたくさん落ちている、ゴミだらけの部屋で住んじゃっていて、もうそれに慣れちゃうとゴミが落ちてることすら気にならなくなっちゃって、それをなんていうかな、それをきれいに掃除できたらどんなにすがすがしいかっていうことも想像できないっていう、そういう状況なんですよ。だからそれを掃除しようっていうね、発想もないわけで、だから汚い部屋に慣れている人が慣れすぎちゃってね慣れすぎちゃって、だから掃除ができるんだっていうこと、そして掃除しようっていう意思と、それで掃除の方法と、まあ掃除の道具とかね、あるけども、そういう考えすら浮かばないっていうことなんですよ。だけどもここではまあこういうところへね、瞑想会に来て、もう掃除の話ばっかりじゃないですかね。でそれでもなかなかうまくいかない、相変わらずもついてないや散らかってしまうね。だけども掃除をしようという意思はあるわけだしね、だからほとんどの人はもうないわけですよ、その意思っていうか、意思がないというか発想がないわけですか。でそれでじゃあどうしたらいいのかっていうところで、木松さんが言われるのはね、いつも通りのことなんだけども、呼吸に集中してください。そうすれば激しい思考の嵐は止まるでしょう。家に、自分自身に戻ってください。家っていうのは、本当の家ですよ。美しい島とかに今まで散々行ってきたことね。だからこれは今まで通りで、とにかくアナパナをして、吸っている時に吸っていることに気がついている、吐いている時に吐いていることに気がつくことによって、激しい思考の嵐が止まるでしょう。そうすることによって自分の家に、そしてそれは自分自身に戻るってくださいってことね。だからこれは非常に全体をシンプルにスケッチしたされたわけで、で今日の話のこれ以上のことはないんだけども、それを、ね、もうちょっと今日は、エモーションに、ね、焦点を当てて話していきたいと思います。はい。で、いよいよペインボディの話をします。オプラさんが興奮しちゃって。はい、今日も、エカーさんのトーレさんのアニューアースの、今日第5章をね、これこの本ね、先週は第4章やったんだけど、とても私がやっただけじゃ 収まり きれないような内容をたくさん持ってて、私がやったのは第4章のほんの一部をね、まあ、あのエッセンスの部分を、やったんですけども、あの、まあ、もちろん全部あのできてないということはね、まあ、分かってますけども、あので今日も第5章をやりますけども、まあ、第5章の、まあ、我々にとって本当に意味のある、ところのみ、ね、あのできたらと、あの持ってきてますですね、はい、それでね、今日はペインボディっていうのを新しい概念を出しますけれども、あので、要するにね、さっきからエモ、まあ、今日ね感情じゃなくて、もうちょっと英語そのままエモーションで使いますけれども、っていうのはやっぱりね、ちょっと感情って言葉に、どうでしょう、感情って言葉に体の感覚っていうのは含まれるかな、ちょっとは含まれないような気がする。ただエモーションっていうと、もうちょっとね、やっぱりもっとなんていうかな、体、心配って、さっきも言ったけど、心配っていうエモ、アンザイティっていうエモーションの中には、やっぱり純粋に心、脳の心配じゃなくて、やっぱ体全体の、あの、なんとも言えない重苦しい、感覚っていうのが、あの、エモーションって言葉には入りますから、ちょっと今日は英語そのままエモーションで使っちゃいますけども。で、今言ったけども、その、エモーションって、思考っていうのはやっぱり、あくまでもやっぱ脳じゃないですか。ね。の中にね。だけど、エモーションってなると、やっぱこれは体なんですよ。まあ、この詳しいことをまた出てきますけどもね。だから、ちょっとそこで、ソートと、エモーションっていうのは微妙にずれるわけね。だけど、まあ、まあ、根本的に同じなんだけども。だけどもエモーションっていうところにはもうちょっとその体の反応っていう意味合いが含まれる、ね、ってことは非常に大事で、なぜ大事かっていうと、それは一人一人がね、自分のアングザイティ、心配というものを見るとき、それはあるいは怒りっていうものを見るときに、じゃあどこで怒りを見たらいいのかって言ったらば、純粋にその、心理的な、まあ、ものだけじゃなくて、やっぱり怒りに震えている時のこの自分の体のね、何とも言えないアジテイとしたね、体がなんかカーッとなったようなね、とか、あるいはまあ、もうこれも世界共通に起こると血が昇るってね、なんで顔が真っ赤になるとか、あれはもう実際に本当に真っ赤になるんだし、実際にその肉体的な反応が当然起こってるわけですよ、ね、でそれは心配だろうか、なんだってみんなそうなわけで、ね、でだからそれを、まあ、うまく表現するのが俳優さんたちなんだしね、で今我々がやろうとしているのは、そういうものをどう乗り越えていくかっていう話でね。だから私も今までそんなエモーションに直接焦点を当てて話したことは、いつも思考とエモーションって2つ組み合わせて話してたからなんですが、今日はちょっとどうしてもエモーションについてね、話していきたいと思います。でまだその前にね、話さなきゃいけないのは、この間ね、アビダンマについてちょこっとお話をして、単にね、いろんな、まあ、同じさんがこの間その後でメールいただいたけど、そういう信徒とか信徒かチッタとかね、信徒チェタシカ、いろんな種類があって。でそういうものがある一定 のプロセスを通って起こっているとか、ね、いろんなことあるんだけども、そういうことので一番大事なのは、そういうものがただ起こっている、それなのに我々の根本的な間違いはそれを自分のものとしているっていうね、っていうこと、そこを見ないとなかなかアビダンマなんかが言おうとしていることが どうしても理解できなくなって、ただ単なる心理学のお勉強っていう話になってしまう、ね、なってしまう。でそれを例えばね、さっきも内山五条老師の話をしましたけども、内山老師は何とおっしゃってたかっていうと、思いは頭の分泌物っておっしゃってたんですよ、ね、思いは頭の分泌物だから、頭っていうところから思いっていうものは分泌物としてプスプスプスプスね、湧いている、生じて滅して生じて滅して生じて滅して生じて滅して生じて滅しているっていうことを見ている、ね、アウェアしている、そういう立場から思いっていうものは、ああ頭っていうところからただブクブクブクブクと湧いているだけのものなんだな、だから思いっていうものには何にも実体はないし、で今まではその思いを自分としていたけども、それが根本的な間違いで、思いというのは自分ではなくて、思いは思いっていうものとしてただブクブクブクブク寺畑的には生じてめしているだけなんだなっていうことが、思いが頭の分泌物ってもののことの意味なんですよ。だからそういう意味で全く最も基本的な仏教の教えそのものなんだけども、そこがね、何とも早見えにくいわけね。でなぜ見えにくいかって言ったらば、我々の、言語は何て言ってるかっていうと、普通は私が考える、 I think って言ってるわけね。まるで I っていうものがあって、主語ね、私っていうものがあって、それが自分の、意思の力で考える。だからその考えはもう俺のもんなんだっていうね、そういう前提条件なんですよ、ね、でだけどもちょっとでもね、瞑想して、でこの壊れたテープレコーダーみたいに何回も何回も同じ嫌な場面がリピートされるのを見たことがある人だったらばね、そうじゃないこと分かるわけですよ。なぜかって言ったら、自分が自分の意思でもって考えているんだったらば、自分の意思でもって止められるはずじゃないですか。ね。だから止められなかったじゃないですか、皆さん。ね。あの人に何な嫌なことを言われて、嫌な思いをした。一回嫌な思いをした。もううんざりじゃないですか。だったらもう考えなきゃいいじゃないですか。ね。だけど、考えることをストップできない。だからそれはもう、もう思考っていうものが繰り返し繰り返しもう襲ってきてしまう、ね、で、まあ、それをね、ほとんどの、これ最初のところにあるけども、ほとんどの人にとって、考えるっていうことはもう自分の意思の力じゃない、自分の意思でやってるわけでもなくて、もう自動的で、でもう繰り返し繰り返すもんなんだね。でそれはただもうそうであって、何の目的もないわけね。だってそんな嫌なこと考えたって何の意味もないじゃん。嫌な思いするだけなんだからね。なんかなんていうかな、いろんなこの会社の経営方針を考えるとかね、言うんだったらば考えることによって意味は持ちますけどね。だけど我々の普段考えていることをちょっとでも正直に見たらね、全く目的のないことをほとんど考えてるでしょ。目的ないこととか自分自身を傷つけてしまうことね。でまあもちろんそれはどうしてもないわけですよ、ね、例えばもうこれは例えば野球の選手がね、ピッチャーが投げて打たれたらどうしようって考えたって、どうしてもないどころか打たれてどうしようって思うことによってかえって良くない結果になるわけじゃないですかね。心配するあまりに腕が縮こまっちゃってろくな球投げられなくて、でその結果打たれてしまうというね、 だからもう止まらないわけですよっていうのが我々の、現状でしょ。でその時に、それでもなおかつ我々は私が考える I think って言ってしまうわけね。だけどそれはまるで自分が自分の意思によって考えるってことは、自分の意思によってもう止められなきゃいけないのにそんなことはできないから、そうじゃないわけですよ。だからそれはまあこれエカーさん面白いこと言ってるんだけど、まあ、私が食べ物を消化するとかね、私が血の巡り、血液を血液今だってね、今皆さんの心臓ドクドクドクドクと言っている体中に血が回っているわけでね、まあ、回らなかったらみんな体すぐ死んじゃうわけですけども、だって別に皆さんの意思の力でさあ血液を送るぞってやってるわけではないし、今日お昼食べたものを代謝するぞって やってるわけでもない。心臓がただドクドクいって、胃腸がただ消化酵素を出して消化してるのと同じような具合に今考えているものが起こっている、ね、で、まあ、これはまあこれはもうちょっとこれは散々言ってきたことだから、これはもう今日はそこは問題じゃないからね。でこれはまあ先週も先々週もずっと言ってきたように、そういう我々のこの頭の中の声ですね、ボイスですね、それを、によってもどうにもならない状態になっちゃっている。それはなぜかって言ったらもうそれを自分だとしているからですね、してしまうというか。でまあ、ここまでだったら最初と同じなんだけども、でそこら辺からね、今日はね過去の問題が入ってきます。でどういうことかっていうと、我々は常に、我々の心っていうのは過去によって条件付けられちゃってるわけ、ね、っていうことは過去の経験によってね、ね、でそれでそれにもう一回何回も何回も同じパターンを、同じパターンで同じ反応を、ね、してしまっている。でまあここでは福原さん、ここでは東洋ではこれをカルマって言うっていうけど、まあもちろんカルマってもうちょっともっと大きな深い意味があるから、まあこれはちょっと象徴的な意味で言ってるだけですけども、ね、でだからそれで我々がこの我々の頭の中の声と完全に一体化してしまったならば、もう自分が何をしているのか全然分かんなくなってしまう、ね、そのためにね、もう何千年もの間、人間っていうのはこの考えているそのボイスですね、それを自分だと見誤ってきたわけね。でそのそれを自分だとするったところにエゴが、エゴたるゆえがあるということね。これもずっと先週先々週ね、詳しく見てきたとこですよね。いいですか。でそれがエゴの始まりだったわけね。でだから、だからそのエゴっていうものはみんなが持っているんだけども、その強さはその心とどれほど自分が一体化するかによって、違ってきてしまう、ね、だからその一体化のあれが強ければ強いほどエゴは非常に強いものに、なってきてしまう。これはね本当にそうですよ。なんていうかな、その で だからね、その生実家なんか頭のいい人でだけども非常に心にとらわれちゃう人って皆さんも知ってると思いますけども、なんてみんな自分のことなんだけどやっぱりそれはね、どうしてそうなっちゃうかっていうと、でかえってそのなんていうかな、それはその thinking ね、考えることをなんか仕事としてる人たちとかね、だともうそのずっとしょっちゅう考えることを仕事だからそれをやってて、でそしてそれを自分だともちろん当然思うから、だから当然そのエゴの厚みっていうか強さが非常に強いものをねして、なっている、ね、これは本当に、よくわかると思うんですけども、でまあそれをねそのためにどれほど悲劇が起こってきたかっていうことはね、今まで散々言ってきたから、ね、それは、いいと思いますけども、でそれでこの今日やるとこはねエゴなんですよ。あ、ごめんなさい、エゴとエモーションの問題ね。今まではそうとね、考えるっていうこととエゴはの考えは今までやってきた、ね、要するにいろいろ考えているのを俺だとしたところにエゴっていうものが存在 してるっていうことだったでしょ、ね、だけどじゃあエモーションっていうものはどうなのか、まあ、基本的には同じなんですよ。基本的には同じ、つまり、エモーション、そういう感情ね、アンザイティとかなんとかを、自分だとしたところにエモーションっていうものとエゴとのが同じだっていうことではねあれなんだけども、ただソートと違うのはそこに体のね感覚があるからね。でちょっとそこら辺見ていきますとね、エゴっていうのはただ単に頭の中のね、声だけじゃなくて、それはエモーションでもあるんだ。で、だけどアンオブザーブドエモーションね、ここでは要するによく見られていない感情っていうね、もう最初から言っているわけね。だからさっきのティクナタンさん的に言えば、集中し深く見るって言ったでしょ。だからそれを集中深く見ていない、深く見られていないエモーションなんですよ、ね、でこれはねそんなこと言われたって普通の人はピンとこないんだけども、皆さんだったらばねなんとか少しはピンとくると思う。っていうのはなぜかって言ったらば皆さん完全にエモーションというか自由になったではいないと思うけども、少なくともねエモーションっていうものが起こった時にそれを見るね努力は当然、しているはずなんですよ。でそうすることによってこれをエモーションっていうものを見ることができなかったならば一体どれほどとんでもないことになってしまうのかはね皆さん分かってると思う。だから、エモーションってものを見ることができなかったらもうそれがもうそのままエゴとしてね存在してしまう。つまり恐怖とか心配とかがあってもそれが自分となってしまうわけね。でそこでじゃあソートとエモーションとの違いは何かって言ったらここに書いてあるけども、エモーション That's the body's reaction to what the voice in the head is saying、ね、だからここでね何とも言えないやらしい関係があるわけね、ソートとエモーションというものが。だからいろんなことを考えるじゃないですか、ね、でその考えるっていうことはただ単に 抽象的に考えてるならそれで済むはずなんです。だけどもそれは必ず体の反応を呼び起こしてしまうわけね。なんか嫌なことを言われた、なぜあの人はあんなこと言ったんだろうかとかね、そんなふうに考えるならいいんだけども、その時あの何とも嫌なことを言われた時、あの嫌だっていうそのボディのね、体のリアクションが当然あるわけ、ね、でその体のリアクションがエモーションっていうものとして、存在して生まれてきているわけ。だからそこでソートとエモーションっていうものが似てるんだけどもちょっと微妙に違う、ね、だからあのエモーションっていうのはソートに対するあの体の反応だって、ね、あの見れば、いいわけです、ね、でそれで話したらそれだけで済まないんですよ。ちょうどねあの悪いことっていうのは一人で、やるとそんな悪いことできないじゃないですか。だけど仲間がいると最悪でしょ。であのお互いに助け合っちゃって悪いんだよね。でそれであのフォートとエモーションっていうものもそういう関係になってるわけね。つまり2人でズブズブズブズブ、あこの2つのものがズブズブズブズブあのとんでもない墓穴を掘ってしまうということですね。でそこを今あの江川さんは非常にまあ不分けしていくんですけどもね、あの 今読んで135ページだけどね、あのいいですか、頭の中のちょっとここ読んでみましょうかね。頭の中の声が、あるストーリーを語るわけじゃないですか。でそしてそれを体が信じてしまって、でそれで反応してしまう、ね、でその反応があのエモーションというものだ。そしてでこれどういうことか分かりますね。あのある例えば、あの人に、まあ、心配でね、明日こういうことが起こったらどうしようと頭は考えるわけね。でだけどもそれは純粋に抽象的に考えるんじゃなくて、その考えたストーリーに対して体はアングザイティっていう反応をしてしまうわけですよ。いいですか。でそれはアングザイティ、心配っていうものはもう体の反応としてしてしまうわけね。でそして、今度は逆に、だからその考えがあのアングザイティってエモーションを刺激したわけですよ。で今度は逆にエモーションがアングザイティってエモーションが、考え思考の方にエネルギーを、注ぎ込んでしまうわけね。つまり思考が、エモーションを作り上げたんだけども、このエモーションが今度は思考の方に考えの方にエネルギーを注ぎ込んでしまう。だから、この2つのものが2つがお互いにエネルギーをあの供給し合ってどんどんどんどん、大きくなってしまう。でこれはあの簡単に見られますよ、自分の中で、ね、でねこれはね何て言うかな、その非常にこういう構造になっているっていうことをあの見るのはとてつもなくねあの大事なんですよ。なぜかって言ったらそういうことを見ないとなかなかあのそれがそこから抜ける、ね、手立てが、ね、あの見えないから。でそれで、だからね これはねそのなんていうかな、あ、なんか昔のことを今考えてるな まあ、それによって今なんか恨みとかなんかそういうエモーションが湧いてきたな、なんていうね、そんなゆっくりしたもんじゃないわけね。まあ例えば心配ってことを考えたらいいですよ。いきなりなんか不安になってくるでしょ、ね、だけどもいきなり不安っていうアンザイティ、あのエモーションが出てくるんだけども、そのちょっと一つ前に必ず考えてるわけですよ、ね、でその考えが不安っていうエモーションをあの刺激しちゃってるわけね。で例えばここをやるとね、ちょっと見ていくと、いろんなそういういろんな考えが、明日とか明日のことを考える、それがエモーショナルリスポンスをトリガーする、そのトリガーっていうのはね、あのちょっと刺激してあの生み出してしまうってことね。だけどもそれはあまりにも早いんで、今自分は明日のことを考えてる、その後でなんか不安が心配が出たなんじゃなくてね、その自分が今明日のことを考えてるってことにも気づかないうちに、心配がいきなり体の反応として出てきてしまう、ね、でその考えっていうものはもうなんか明日のことを考えて、明日になったらどうしようなんていうようなあ のんびりしたもんじゃなくて、もうほんのちょっと明日のことをちらっと思うぐらいのことでもういきなりあの引き金を引いてしまう。あ、というか引き金を引くがいいでしょうね。引き金を引いてしまう。でほんのちょっとあの昨日のこと、10年前のこと、1年前のことのことだけで、引き金だけでね、その一気に1年前のあの嫌な思いが出てきてしまう。本当これそうですよ、うん、だから なんていうのかな、そのもうすでになんか嫌なものがここに待っていてね、それをちょっとあの引き金引いてやるだけであの出てきてしまうっていうね、っていうのが我々の心のほとんどのあり方なんですよね。でこれがね、まあ、ここでもよくほら子供の時にいろんな育ち方に問題があった人がとか言うじゃないですか。だけども育ち方に問題がなかった人なんて言うわけないんですよ。ね、どうせ我々が悟ってない、子供が悟ってない親の間で生まれるわけだからね。だから当然いろんなことがあるに決まってるんだから。だから当然いろんなものがね、過去からのをね背負ってきちゃっているっていうのをね、当たり前なんですよ。でそれで、じゃあ今日はねもうちょっとその、過去とその、を見ていきたいと思うんですけども、それがどういうふうにね、なってるかっていうと、じゃあ過去っていうのは一体何かって言ったらば、もちろん記憶じゃないですか、ね、だけど具体的な記憶っていうのは、記憶だけだとそれはあくまでも客観的なものなわけですよ、ね、自分がどういう幼稚園に行ったとか、どういう小学校行った、高校行った、大学行ったとかね、どういう会社に行ったとか、ね、どういう人に会ったとか、それはあくまでも客観的な事実のことをただ記憶しているだけじゃないですか、ね、でそれ自体は問題じゃないわけ、ね、だけどももうすぐいきなり問題になるわけですよ、あれはね。今これ140ページのこと言ってるんだけどね、だからただ客観的な過去だけだったらば問題ないどころが、それは大事なものなわけですよ。それはなぜかって言ったら、過去からいろんなことを学ばなきゃいけないし、過去の間違いをね、いろいろ見なきゃいけない。だけど、もちろん、 それじゃ済まなくて、じゃあどう済まないかって言ったらば、当然、過去の記憶、つまり過去について、はい、私は今考えました、ですか。で、過去について今考えた、それがもうすぐに過去についての考えがいきなりこの俺になってしまうでしょ、ね、でその時にそれがもう一気に、荷物になるか、ね、で問題を起こしてしまう。でそして、それが自分が自分であることの、非常に重要な部分、一部を占めてしまうね。その過去の記憶はですよ、ね、でそれで、過去の記憶によって、自分の今のその性格、パーソナリティというものが、決まっているから、その自分の今の性格がどうなるかって言ったらば、プリズンになってしまう、牢獄になってしまう、ね、で、そのそれがね、この間あったでしょ、過去の記憶っていうのは単なるストーリーに過ぎないじゃないかっていう、ね、だけどもヒストリー、まあ、こう過去にこういうことがあったっていう、ただ客観的に事実に過ぎなかったものが、そこにそれを俺だとしちゃった途端にいきなり、非常に強いそれを自分だというセンスが、感覚ができてしまって、そしてこの自分は過去にこういう過去を持ってる人間なんだっていうパーソナリティとなって、それが俺だっていうことになってしまう。でそれはもちろん牢獄だし、お荷物だし、ね、でそれによって我々は本来の自分を見失ってしまう、ね、っていうことですね。だけども、ね、よーくね、我々が我々のそういう過去を見ていくんだったらば、それはね、なんていうかな、もう繰り返し繰り返しリピートする、ああそういう感情ね、その感情が恨みであったり、ね、後悔であったり、憎しみであったり、罪の意識であったり、ねね、でそれが我々の自分自身に、なってしまって、自分自身のアイデンティティに、なってしまう。でそれで、俺でここでペインボディっていうのが出てくるんだけども、そのこの昔から続いてきたその恨みだとか憎しみとか後悔だとかね、あるいは罪の意識とか、それを何回も何回も何回も何回も、繰り返す、そういう、傾向ですね。でそれはもうある一つのエネルギーの場じゃないですか。いいですか、過去を恨むって言った場合ね、恨むっていう何とも言えない嫌なエネルギーの場があって、ね、であるいはなんか罪の意識にあれするっていうねがあって、でそういうエネルギーの場、そのことをね、ペインボディっていうわけで、まあ、ここでこれはペインボディっていうのはね、エクアさん独特の概念っていう言葉なんだけども、まあこれはね、なんていうかな、まあ、それがまあ今日私過去が蓄積された場所ってなっていったけども、まあそのことです。 過去っていうものが蓄積されちゃうわけね。だからそのこれどういうことかっていうと、そのなかなかねこのペインボディっていうのは分かりにくいと思うんだけども、その過去にねいろんなことがあった当たり前じゃないですか。そんなものはね、過去にいろんなことがあったことは、で、それはあの未来にいろんなことがあるのも当たり前なわけですよ。でそれは何も問題ないわけです。それだけだったらば、ね、あのそれはある記憶であったり、あることが客観的に起こったとかね、そういうことな、それだけの話じゃないですか。ところが我々はそれそうじゃ済まないわけで、じゃあどう済まないかって言ったらば、過去にそういうことが起こった、でその過去に起こったあることに対する一つのエモーションが湧くわけでしょ。でもそこまでだったらまだ問題ないわけです。だけどじゃあどこで問題になるかって言ったらば、そのそれが恨みっていう非常に強いエモーションだったとして、それを我々は繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し恨んでしまうわけね。繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し後悔してしまう。繰り返し繰り返し、罪の意識に悩んでしまう、ね、でそれはもうほとんどね、なんていうかな、自分の中に恨みっていうエネルギーのフィールドがある、あるいは 罪の意識に恐怖するっていうエネルギーのフィールドがあるね。あるいはもうこれは未来だったら心配をするっていうエネルギーのフィールドがある。もうそれはほとんどあのなんていうのかな、もうエネルギーのフィールドとしてなんかもうほとんどはっきり言ってほとんど実在するような、ね、ものがあって、であのなんていうのそういうものがなんか自分の中でこうなあってね、でこれは確かにその過去のある出来事に対する一つのエモーションが起こったことなんだけども、であるエモーションが起こってそれだけだったら消えてたんですよ。だけども消えなくて、それを自分として、それを自分としたらどうなったかっていう、何回も何回も何回も何回もこの恨みが、罪の意識がね、あるいは憎しみが、後悔が繰り返し繰り返し繰り返し繰り返しやるから、この恨みっていうものが、罪の意識っていうものが、後悔っていうものがもう一つの実体あるものとしてね、できちゃうんですよ。これ本当ですよ。これ本当で、あのこれはね個人でも、まあこれ今日はとてもじゃないそこまで触れられないけども、あの民族としても、今個人の話をしてるんだけども、それもっと大きく取れば民族としてそうなるってことも当然あるし、ね、あのあるいはあのこの世界女性と男性とに分かれていて、もう、まあ、はっきり言って女性と男性、我々知ってるようにね、我々はもう何世紀にもわたって愛し合い、そして憎み合ってきたわけですよね。そのこの男と女との間での非常に強いあの執着と、そして恨みとが、それが男っていうジェンダー、女っていうジェンダーの中にすでにあるとかね。もうありとあらゆるジェンダーとして、あるいは民族として、あるいはあのいろんな形としてね、もう当然あるんだけども、まあ今日はとてもじゃない、そこまで言えないけども、個人として、今話してるのは個人ですけどね、個人として非常に強いそういうエモーションのエネルギーのフィールドがあって、でそれはもうちょうどそういうものがね、この中にこうやって隠れてるようなものであって、でそれでそれをちょっとでも刺激したらいきなりムクムクムクムクムクって出てきてしまう、ね、あのこれもう何の実態もないんですよ。何の実態もないんだけども実態はあるんですよ、ね、もちろん全てが嘘なんだけども、全てが嘘なんだけどももうどうしようもなくリアルなものなわけね。 でだからなぜそんなペインボディっていうなんかちょっとそういう言葉を使うかっていうと、ペインボディなんか何の実態もないし何の全て嘘なんだけども、ものすごくリアルなエンティティって言葉を使ってるけど、そういう一つのある種の実態のあるものとして存在してしまうっていう。でこれはね、なぜこんなことを言うかっていうと、それはもちろん自分を 見るためなんですよ。で今日今私らがやっている作業っていうのは、その何て言うかな、その今までだったらその いろんな思いが湧いてきて、その思いっていうものを自分としたっていうね、思いっていうのはただ単に生じて召してるだけなのに、それを俺としたところにエゴっていう概念が現れて、そこにエゴが誕生したっていうことを、まあこれは今までずっと言ってきたことじゃないですかね。でだからそれはそれでいいんですよ。だけども私らはそのエゴから本当の意味で解放されるためにはね、ただ単にこの今このいろいろ考えているこれこの思いがそれを自分だとしたのはこれは間違ってたんだな、こんなところに自分はないんだな、本来の自分はそうじゃないんだなってね、見るのが第一歩なんだけども、それだけでどうも済まないとこがあって、それなぜかって言ったらやっぱり我々は過去を背負っちゃってるからなんですよ。でその過去の背負い方っていうのが実に何ともいやらしい形で背負っちゃってるわけで、そこにそれだからこそこのエモーションっていうものが、を見なきゃいけないわけね。だからその過去の背負い方がエモーションっていう形で背負っていて、でそのエモーションっていうのがそのペインボディっていう形で我々の中に、実体あるものとして存在してしまっている。まあ、もちろんこんなもん実体何もないんですよ。何もないんだけども、もうあたかも実体あるものようなものとしてそういうものが存在してしまう、ね、だからこういうことなぜこんなことを言わなきゃいけないのかっていうとね、はい、瞑想の時にね、はい、心配っていうものを手放してください。まず心配っていうものをよく見て、それでそこにはそれは自分じゃないんだって見て手放してください、ね、いろんな憎しみっていうものを見て手放してくださいってね、それはその通りなんですよ。だけどもそれだけじゃ済まないね、何とも言えないねちょってしたものが我々の中にはあって、でそれはもうなんかなペインボディって名付けさっさと名付けちゃって、そういうものが自分の中に隠れて存在していて、ちょっとでも刺激を与えるとムクムクムクムクって出てきてしまうというような風に捉えた方が自分の本当のリアリティをね見間違わないためなんですよ、ね、これはねよく自分を見ればわかるし、自分よりか、まあ、はっきり他人の方が見やすいんだけどもね、他人の方が見やすくて、よく、まあ、皆さんもね、いろんな散々いろんな人間関係見てきて、別に こんなに怒んなくてもいいじゃんって時に怒る人っているでしょ、まあ、私のことはみんなそうなんだけどね。だから何ていうか客観的な、ね、神様が今何かあって、何かやたら神様どうしちゃったのっていうぐらいね。だから我々から見たらそれほど怒る必要もない、あるいはそれほど心配する必要もない、それほど今のこの状況だけを見たら分かんない、ね、だけどこのペインボディっていうことを理解すればね、ああこれはこの今のある状況がこの人の中のペインボディをトリガー引き金を引いてしまったんだ、だからこの状況そのものはそう大したことないわけですよ、ね、全然別にそんな格下する必要もないようなことなわけですよ、ね、だけどもこのちっちゃそうに見える 事柄が引き金を引くことによって、この自分の中に蓄積されていたあるもの、それを今ペインボディと呼んでるんだけども、そのペインボディを刺激してしまった。でこのペインボディはもう今までのことによって完全に蓄積されてるから、もうちょっとでも引き金を引くことでもう爆発してしまう、うん、そういう関係になっている。でこれはね、他人で見やすいって言ったけども、まあ、特にもっと親しい関係のね、恋人同士とか、そういう関係になってくると非常に分かるっていうのは、やっぱりあくまでも他人だと遠慮が入るからね、直接に赤裸々に感情を表現するってことはないけども、それがもう親しい関係になってくると、もう遠慮会釈なしにお互いのあれを刺激してしまって、でもうどうにもならないことになるってことはね、嫌ってほど皆さんが見てきていることなわけですよね。でだからそういうその今日はペインボディっていう概念を紹介しているのは、そういうものとしてね、あるんだ、そういうものとしてあるんだっていうことを見ることによって、で、人間の理解と、それと、自分とね、を理解するっていうね、助けになるってことですね。で、まあね、そうしていくと、そのペインボディって言葉がすごいのはね、そのペインボディっていうものを一つの、まあ、なんか実体あるものとして、捉えちゃった方が、分かりやすいんですよ。ね、そういうなんか、要するに怪物が、この中にあるんだっていう。これは、今例えば恋人と付き合ってる人は、どんなに綺麗な女性だろうが、ハンサムな男だろうが、ね、だろうが、それが付き合いが長くなれば、いきなりそういうものが出てきてしまう。で、出てきた時に、なんであれだけ、ね、親切だった彼女が、あるいは彼が、こんなとんでもない反応するのかってね、あっけに取られるんだけども、それはやっぱりペインボディがその人の女性の中に、男性の中にあるってことをさえ理解していれば、それどうしていいかがね、わかるわけなんですよ。まあ、まあ、大体ね、江川さんペインボディを使ってるのは、大体そういう文脈で、普通西洋の人に対して使ってますけどね。でそれで、まあ、そのペインボディがどういうふうに働くかは、これ解説したらもうキリがないから、もう簡単にだけ触れますけどもね、要するにそういう思考とね、エモーションっていうものが常にね、お互いをお互いに刺激し合って、刺激し合うってことはエネルギーをね、与え合うんですよ。エネルギーをね。で、それが、恐ろしいとこで。で、いいですか？じゃあ、ペインボディってものがあります。ね、普段は眠っているね。で、それで、ところが、今、起き始めた。ね。でじゃあどういうことが起こるか、これも恐ろしいんですよ本当に。で、さっきも言ったようにね、我々はそんな大して起こんなくてもいいようなちっちゃなことでいきなり起こり始める人がいることがあるってことでもよく知ってますよね。でもそれもそのちっちゃなことがただ単にやっぱ単なる引き金となって、その人の中のペインボディを引き き起こしてしまった、ね、だから誰かが何かを言ったあるいはした、ね、あるいは何かちょっとした考え方が起こった、それによってペインボディが目覚めてしまって、でそうするとどうなるかっていうと、まず普通シンキングね、考えそのものが非常にネガティブになる、ね、で、この考えそのものがネガティブになった時にどうなるかというと、当然エモーションもネガティブなエモーションね、否定的な感情がうわーっと心の中に入ってくる、これもうみんな知ってるじゃないですか、ね、普段何もないとこ一人でポツンとしててもね、いきなりなんか心配になって心配な、まずねちょっとしたら心配な考えが浮かんで、その考えが引き金引くことによってものすごく強いアングザイティっていう感情がうわっと心の中に入ってくるっていうね、ことがある。でそれ でどうなるかっていうと、ものすごく暗いムードになって、で心配だったりもう燃えるような怒りだったりね、なる。でそれはねそれどういうふうに解釈してらいいのかっていうと、もうエネルギーっていうね面から見ていけば、否定的な考えっていうのはそういう否定的なエネルギーを持ってるわけね。でそのこのペインボディっていうものは否定的なエネルギーによって生きているわけ。だから否定的な思考考えをしたときに、その否定的な思考が持っている否定的なエネルギーによって、ペインボディを刺激してしまう。そうすることによって、否定的なエモーションがちょうど、ね、入ってきてしまう。で、まあだからそうなったらね、もう泥の間になって、否定的なシンキングと否定的なエモーションがもうお互いにエネルギーを与え合ってね、どんどん大きくなるっていうね、まあ、ただそれだけのことなんですよ。だけどただそれだけのことなんだけども、それをね、今日はなぜこんなペインボディとかエネルギーとか言ってるっていうのは、その単にシンキングではないもっと生々しいね、体の感覚の部分で我々はその心配だとか恨みだとか憎しみだとかっていうものを見ていかなきゃいけない。でなぜかそういうものにあるから、ね、だから そういうことを理解して、そういうことを見ることによって初めて我々は、ね、そういうものから自由になっていけるわけですよ、ね、だからでじゃあそこはじゃあどう自由になっていくのかって言ったらば、ちょっと待ってね、まあここからちょっと読んでいきますとね、We can however stop adding to the pain body that we already have。ペインボディのね、解説のところはちょっともうキリがないから、まあ、解決のところだけちょっと丁寧に読みますね。それはね、140ページの一番下です。We can however stop adding to the pain body that we already have。私らがすでに持っているペインボディに、何かを与える、何かを付け加えていくことをやめることはできるんだ。ね、We can learn to break the habit of accumulating and perpetuating old emotion by flapping our wings.
metaphorically speaking, and refrain from mentally dwelling on the past, regardless of whether something happened yesterday or 30 years ago.
まあ、これいいですね。要するに、要するにね、今日のティカナさんが言われてたように、過去にあったことを何回も何回も我々は考えるんですよ。ね、でもうその過去に考えただけで過去の中にズブズブズブズブズブって入るわけね。これがいい昨日のことだったり、あるいは60年前の戦争、60何年前の戦争中のことであったり、ね、でもうそうなったらもう終わりなんですよ、ね、だからそうならないためにその過去にズブズブズブズブ入るっていうことそのものをやめるってことね。
で、we can learn not to keep situations or events alive in our minds。
ね。だから、その過去のいろんな出来事を思い出すことによって、何回も何回も考えることによっても、それが、なんていうかな、ものすごい生きたものとしてね、存在しちゃうじゃないですか。だから、そういうことをやめるわけね。でどうしたらいいのかって言ったらば、But to return our attention continuously to the pristine, timeless, present moment, rather than be caught up in mental movie making。ね、movie making、まあ、先ほどあんまり言わなくなったけども、我々は常にそういう過去の映画を作って、その過去の映画の中にズブズブズブズブ入っている。ね、でそれにとらわれないで、このプリスティーン・タイムレス・プレゼント・モメントですよ、プレゼント・モメントのタイムレスだからね、時間を超えている過去とか未来とか現在とかの時間ではない、ね、そのプレゼント・モメント、この瞬間に常に常に帰っている、帰ってくる。でそうするとOur very presence then becomes our identity, rather than our thought and emotions. だから我々の考えとか、感情とか、そしてそれはもちろん記憶ですよ。記憶によって刺激されたあの思考とかエモーションね。それを俺のものだと見るんではなくて、いやそれが俺だと見るんじゃなくて、そうでなくこの間がずっと言ってプレゼンスね。だから思考とか感情とかを気づいている意識としてのプレゼンス、その方にアイデンティティを持っていくことによって、あの我々はそこから自由になる。 Nothing ever happened in the past that can prevent you from being present now, and if the past cannot prevent you from being present nowWhat power does it have? だから要するにね、だから今日は過去が蓄積した場所でしょ。で過去が蓄積された場所を徹底的に見ることによって、そして過去はどういうふうに蓄積されてるか、我々の中でね、それを徹底的に見ることによって、それで常に常にこの瞬間にプレゼントモメントに戻ってくる。それまあ呼吸を見ることによってね、まあ、いろんなやり方によってしたときに、どんなことが過去にあったとしても、そのどんなことですらね、我々を今この瞬間にとどめることを邪魔することはできないんだってことなんです。だから我々はもう致命的な失敗をね10年前にやってしまったから、だからあのこの瞬間にプレゼントモーメントになれないってことはないんですよ、ね、いいですか。だからどうしても明日のことが心配だから今この瞬間にとどまることができないってことはないんですよ、ね、でもし我々が過去っていうことをそういうふうに手放すことができて、未来ということをそういうふうに手放すことができたらば、ね、その過去っていうものが今まであれだけ重たくて、あれだけねちょっとしてて、あれだけ嫌で、ね、それを考えただけでもだって、で その10年前に大失敗した俺っていう人生の落語者とかね、なんかそういうアイデンティティもすべてもうないわけですよ。でそれをそういうアイデンティティを握ってる限りはそのあくまでも10年前に大失敗した俺っていうでとどまるんだけどね。でその10年前の大失敗を繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し考えて、で嫌な思いをして罪の意識に震えてね、である限りあくまでも10年前に大失敗した俺っていうそういう自分を生きなきゃいけないんだけども、だけどもそれをそれがどういうふうに蓄積されたかを見破ることによって、それを手放して、そしてこの現在っていうこの瞬間に戻ってくることができたならば、もうその10年前の大失敗によって、が自分の人生を邪魔するってことはもうないんですよ、ね、だからまあ、いつも結論同じなんだけども、そのプレゼントモメントっていうものに戻って、そのプレゼンスね、ってところ、プレゼンスって何かって言ったらば、このいろんな考えとかいろんな感情をただ、気づいているそういう意識ですね。そこに自分を見ることができたならば、過去の蓄積から、我々はようやく、解放される、ね、だからだけどね、過去っていうのはそんなに簡単なもんじゃないから、でその過去の蓄積っていうものはそんなに、単純には、ね、できないから、でもそれがペインボディという形として自分の中にあるんだっていうことをね、まず見て、でもそこにエネルギーを与えない、ペインボディはエネルギーを与えない、そのためには常にプレゼントモーメントに戻る戻る戻る戻る戻るっていうことをやっていたならば、我々は、蓄積された過去からついに解放される、ね、だけど我々はまずね、過去に縛られているんだってことをまず見なきゃダメだと思うし、ね、それは自分がどういうふうに過去に縛られているのか、その縛られ方ですね、縛られ具合をよく見た上で、その縛られから解放される、ね、ことを見ていってください。それが一番大事なことですから、まあ、その方法としてはね、吸ってることに気がついてる、吐いてることに気がついてることによって、このプレゼントモメントに、繰り返し繰り返し戻ってくる、ね、もうそれだけです。でそれによって我々は初めてね、ありますね。ただね、ペインボディっていうのはやっぱり実体はないんだけども、ある意味非常に実体あるものとして存在してますから、これは、何回も何回もやることによってようやく弱くなっていくものですから、ね、でもついには、なくなるものですからね、そういうふうなあれで、過去というものからの解放というものを考えてみてください。はい、じゃあ今日はこれです。Thank you.